韓国が好きっす。ドラマも結構
ドラマ好き
っす。期待
っす。この見た目で恋愛見るんやって絶対言われるんですけどバリキュンキュンするみたいなABEX の、はい、そうグループ入ってたんですけど、はいはいはい、ちょっと話だけにも聞きに来てよって言われて東京に、まあ、無理やろうなみたいなことをもう言いまくったんですよ謎に OK されて TikTok だけの15秒のハニーバニーの音源だけでビルボード13位になってるんですよ。
それやべえな。どうやってダンサー生活してんのかなっていつも気になるんですけど。
いや俺も思うっすね
はい、ということで今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストは TikTok で爆発的人気を読み、そこからアーティスト活動も精力的にしている勝利貧乏くんです。お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくです。
最初はやっぱ TikTok から始まったんですか？
そうっすね、最初は TikTok から始まってて、はい、って感じっすね。
なるほど。もともとダンサーだったんですもんね。
もともとダンサーです。
それがなんかちょっと調べたんですけど3歳からダンスやってた
っていう。そう
っす。やばくないですか3歳からダンスってやばい。なんもうじゃあ何年ぐらいやってるんですか？
ダンス自体やってたのもう18、9ぐらいかなっすね。今22歳で。
結構やっぱ
そうですね、割とダンス家族やったんで、自分の、はい、家庭は自分兄もいて、兄ちゃんとかもやってて、
そうなんだ、はい、えダンスはじゃあお父さんお母さんがじゃあダンススタジオ行きなさいみたいな感じ。
そうですね、だからその兄ちゃんがそのスタジオ行ってて、多分それにこ5歳差なんですけど、
あ結構上だ、
5歳差やって、それでなんか多分スタジオにこう必然的に多分迎えに行くとか、その前にやっぱダンス最後復習みたいなやつで大体親とかが見に来るから、その時に多分自分もついてってて、でそれで多分なんかもう音楽乗ってたらしくて、なんかこんな感じで乗ってたらしくて、こいつセンスあるんちゃうかと思って入れられて、まあ入れられたっていうより全然なんか多分入って多分結構そうハマっちゃったっていう感じで。
そういうことだ。なるほどね。
はい。
え、最初最初ダンス始めてどういうダンスの種類っていうかなんかあるじゃん。
最初はロックダンスっていう、こうやって腕こう回したりするやつ、そのジャンルやってましたね。
あ、そうなんですか。え、ずっとそれですか？他にいろんなこと
やってた。いや、ヒップホップもやったり、まあロボットダンスっていうポップダンスっていうのもやったり、ハウスダンスやったり、いろいろやったんですけど、結局多分しっくりきたのがロックダンスやって。
あ、なるほど。
それでずっとロックダンスやってましたね。
なるほど、
はい、
え、それでダンスをやりつつ、それで結構あれですよね、でもダンスの大会とか出場して優勝したりとかしてるっていう。
あ、してました。
そうですよね、
はい、
いつぐらい、どういうダンスの大会だったんですか？
ダンスどうやろう、でもいろんな大会があるんでダンスって。
あ、やっぱそうなんだ、うん、
世界大会っつっても、
はい、
1個にこうまとまってるわけでもないし、
はいはいはいはい、
なんかいろんな国で世界大会があるから、
ほう、なるほど。
だからまあ世界大会別に優勝してるけど、別にそれがダンスの中で一番すごいんかって言われたら分からん世界なんで、ダンスってなんか、だからオリンピックみたいにこう一つこう実績が残るっていうのがあんまりなくて、ダンスってだから結構世界一取りましたって言ってもまた1ヶ月後2ヶ月後とかにはまた世界大会があったりとかっていうのがあるんで、結構ね、難しいです。
難しいですね。いや、ダンス業界って結構おもろいなと思って、もうちょいヒップホップと密接につながってると思うんですけど、
う
ん、
そうっすね。
そうですよね。でもなんかダンスってでもあれってやっぱ大会とか優勝したら賞金出たりするんですか？
出ますけど、
うん、
全然っすよ。
そうなんだ。
もう全然です。
全然なんだ。
出ても100ぐらいじゃないですかね。
ああ、でももう100はもらえるんだ。
でも最高っすよ。
最高が100か。
そんぐらいかな。
ああ、それは結構厳しいな。
で2プラスなんかサポート、
うん、うんうん、
1年間ついたりとか、
はいはいはい、
なんかブランドからついたりとか、
はいはい、
まあ、大体エナジードリンクが多いですけど。
あ、エナジードリンクが多いんだ、
はい、
へえ。
とか、まあ、スポーツブランドやったり、そういうのがなんか1年ついてくれるとか、なんかそういう協賛、
協賛系だ、スポンサーついてくれてみたいな、
はい、
あ、
っていうのが多いって感じですね。だから割と生きづらい世界ではあるかなっていう。
そうですよね、
はい、
ダンサーやっぱ多いですもんね。
多いっすよ。
そうですよね、
はい、
どうやってダンサー生活してんのかなって俺いつも気になるっすもん。
いや俺も思うっすねあ、でもそのインストラクターとかしてたら、はい、まあやっぱ教える立場になるんで、自分もやってたんですけど、
うんうんうんうん、
まあそれプラス大会出て賞金稼いで、
うん、
とかじゃないですかね。
やっぱそうなんだ。
あとワークショップとか。
ワークショップ、
はい、なんか地方にこう、まあ今やったらそのライブとかじゃないけど、
うん、
そのダンスをその地方の子たちに教えに行く、
うん、ああなるほどなるほど。
やっぱ自分のダンスを学びたいとかいう子たちがいっぱいいて、その地方に呼ばれるとかはありましたね、
うん、
だそれでそれぐらいですかね。
うー、はい、そういう感じなんですね、
はい、
でダンスのそのなんか審査員とかもやってるっすもんね。
あ、やってました。
おー、どういうダンスの審査員やってたんですか。
まあそれこそまあロックダンスの審査員とか、
はい、
まあフリースタイルもあるし、
うんうん、
違うジャンルをこうジャッジすることはあんまりないけど、
うん
うん、フリースタイルバトルとかそのクルーバトルとかソロバトルにプラスその自分がやってた分野のロックダンスの、
うん、
まあ、審査員とかやるのはありましたね、
うん、そうなんですね、
はい、
でそれを TikTok にまず持ってきて曲に自分でダンスの振り付けをして、
はい、
ガーっていった感じですよね。
そうっすね。そうっす。事務所入ってたんすよね俺実は。
あ、事務所入ってたんすか。
入ってたんすよ。
なんでそれは何の事務所。タレント事務所とか。
そうっす。
へ
ー。 ABEX っす。
ABEX、
はい、
やば。
ABEX の、
はい、
そうグループ入ってたんすけど、
はいはいはい、
ちょっと自分のスタイルと違いすぎて。
あ、 ABEX の方針とかが、
はい、まあ、ダンスやってる上でその話がその事務所今その活躍してる、
うん、
その仲良かった先輩から声かけられて、
うん、
なんか芸能系興味ないって言われて、
はいはいはい、
最初ほんまになかったんで、
うん、
いやないっすみたいな感じで俺を尖ってたからその時いやいやいやみたいな、メジャー行かないっしょみたいな。自分もその、まあ、ラッパー界隈とかでもあると思うけど、そのアングラやったりメジャーやったりっていうのがあるんですけど、ダンスもそれよりもっと深い、
うん、
もうアングラと、
うん、
なんか芸能界行ったらもうバイバイみたいな、
いやそうなんだ
っていう世界が結構あって、
はいはいはい、
いやないっしょみたいな、俺アングラでこれからも踊っていくからみたいなっていうスタイルやったからやったんすけど、なんかいやちょっと話だけにも聞きに来てよって言われて東京に。まあその時はもともと出身滋賀なんですけど、その時は高校の時にその父の仕事のその何本社が岐阜に一旦あって、でそこに移動することになって、自分もそのまま高校のタイミングで、まあ、受験受けて岐阜に引っ越したんですけど、
はい、あ、そうなん
ですか。だからまあ岐阜におるときに、まあ、先輩に声かけられて、
はい、
まあ話だけならみたいな感じで、はい、聞きに行ったんですけど、やっぱまあ、好きなようにできひんなと思って、いやこれやったらやっぱいいっすみたいな、
はいはい、
俺入る気ないんでみたいな、
うんうん、
言ったらその逆になんかどういう感じの契約やったら入れるんですかみたいなって言われて、まあ無理やろうなみたいなことをもう言いまくったんですよ俺はもう俺主体で動きたいしみたいな感じ言ったんですけど、いや無理やろうなみたいな、事務所やしどうせ無理やろうなって思ってたら謎に OK されて、ちょっと時間経ってから1週間ぐらいしてからその契約もう採用しますみたいな、特別にみたいな。全然入る気なかったんですけど、もう入らなあかん状況になって確かに
これなら入るって言ったからね、
挑戦しますみたいな。まあその時なんかダンス界隈自分もなんか刺激がちょっとなくなってきてたりとか、なんか同じ同世代のなんか刺激受け合える仲間がほんまにおらんくてどうしようみたいなちょっと考えてた時期でもあったんで、まあこの立場でちょっと腹くくって、なんかまあ挑戦してみるのもありなんかなみたいな、
うんうん、
もうすぐ二十歳、もう1年後ぐらいに二十歳になる年やったんで、
はいはいはい、
やっちゃうかと思って、いろんな先輩にまあ相談したっすけどね。
あ、そうなんだ。
そういう入ってた先輩とかにも相談して、
うんうんうん、
いやでもまあ挑戦したらいいんじゃないみたいなって言われたんで、うんうん、まあそうやなみたいな、
うん、
挑戦するかってなって入ったんすけど、結局アーティストみたいな感じでなんか見せるグループやったんですけど、
うん、
結局なんかちょっとアイドルっぽいことさせられて、
うん、
やっぱそうよなみたいなってなってやめました。
あ、そうなんだ。
結構
ちょっと深そうな感じじゃなくて、結構なかなか
そうですね、話すとちょっと長くなるんでやめました
やめたんだ え、実際どんぐらい入ってたんですか、その ABEX には。
いや実際マジで2年半とか。
あ、でも結構。
でもなんかその入る前のその研修期間じゃないけど、
あ、そういうの
もある。そういうのが1年ちょっとぐらいあって、
うんうんうん、
でなんか1曲目デビューってなって1年半ぐらい続けたのかな。でも結局、あ、でも1年半ぐらいあったのか、その曲出すまでに、しっかり契約するまでサイン、
うんうんうん、
するまで1年半ぐらいあって、うん、で1年ぐらい続けて2年半ぐらいかな、
うん、やってたんですね、
はい。
え、その事務所入ってその研修期間はどういう感じなんですか。なんか歌のボイトレとかランダンスとか。
あ、まあそういうのもあったりとか、
うん、
なんか研究とかも兼ねて。
研究
なんか、なんていうんやろうな、だからもうそういうのもよくわからんくてなんでこれやらなあかんのみたいな結構多くて、そういうのが。
あ、そうなんだ。
で2年半もやってて、うん、曲出したの1曲やったりとか、
うん、そっか、
結構大変やって。
大変だな、うん、やっぱ大手事務所にね、
うん、
いると結構大変な部分は。
そうっすね、
あるんですかね。
それでちょっといろいろ困って、
うん、
まああんまり言い抜け方はしなかったっすけど。
あ、そうなんだ。
やっぱストレス溜まりまくって、
うん、
ベーンボーン明日で終了ですみたいなもう明日から来ませんみたいな
マジで、はい、そういう感じだった
ね。そういう感じだった
ね。なんか契約とかって、それ例えばじゃあ自分からもうしないですってなった時には、
はい、
じゃあ向こうはどういう感じで対応で来るんですか。
いや、まあやっぱ抜けてほしくないから。
あ、
いや、なんかちょっとこういうことも決まってて、それでも抜けるみたいな、抜けますみたいな。
おー、そっか、
そういう感じやったっすね。
そっか、
はい。
いやー、そうだろうな、向こうからしたらそうですよね、はい、
そうなんですよね。
そっか、うわ、まあまあまあまあまあまあ、まあ、
はい。
え、でもそれでなんでじゃあ TikTok やることにしたんですか。
いや、それで、
はい、
やからその抜けるってなって、
はい、
まあ、やっぱその事務所とかってやっぱ抜けるとその活動ができなくなったりとか、そういう契約期間があるんで。
あ、そっか。
自分は半年間、
はい、
もう何もできないみたいな。
っていうのは曲出したりとかもできないみたいな、はい、はいはいはいはいはい。
まあもう曲関連に関することはって感じやったんで、別にダンスとかはやっててよかったんですけど、でもダンスとか別に戻る気なかったんで、せっかく、せっかくっていうか結構自分の分岐点でもあったから、なんか入ってやっぱこうやめてまたそのダンスの世界に戻るっていうのがなんか自分の中では結構なんかダサいなって思っちゃって、やったらもう抜けてソロでしっかりなんか準備して、
うん、
なんかアーティストになろうかな、
うんうんうん、
っていう考えがあって、その半年間の間でいろいろちょっとこう趣味範囲でなんか曲作ってみたりっていうのを、
うんうん、
もうその時はもう線のイヤホンでなんかつけて、携帯でオートチューンのやつとか買って、
う
ん
う
ん、あのガレージバンドのやつでなんかもうここで歌ったりしてみたいなやってたっすね、半年間で。プラスその TikTok 始めたきっかけは、まあやっぱ知名、そっちの界隈でアーティストになるっていう時に知名度がマジでゼロやったから、別にダンサーからしたら知ってくれてるかもしれんけど、普通ダンサーとして結果も残してたし、でも別にその一般層からしたら勝利って誰みたいな、
うんうんうん、
ってそもそもなるし、
まあそうね、確かに。
って思ってそのアーティスト始める上でこの知名度をまず上げるとこから、なんかその契約は、まあ、半年間何もできひんけど、なんか自分的にやれることって知名度を上げることやったから、それのツールとして TikTok をこうやり始めて、
うん、
でまあダンスもできるんで、
うん、
ダンスを踊りながらいろいろやったりして、
うんうんうん、うん、
でなんか友達になったアーティストの子とかの振り付けとかもやったりして、それがどんどんこうみんなが踊るようになってきて、
はい、うんうん、
っていう感じでしたね。そっから徐々にこう勝利ウィンボーイ、その時勝利ウィンボーイじゃなかったかな、普通に勝利、
勝利、
勝利で普通にやってて、
うんうんうん、
普通に勝利っていう多分名前が、うん、多分 TikTok っていうツールを使って上がっていくようになったみたいな感じでしたね。
なるほどなるほど。え、最初の TikTok も結構多分2年ぐらい出してると思うんですけど、
はい、
TikTok 最初は何ですか、自分の曲も出したりしたんですか、そこで TikTok で。それともなんか、
まあ、一応バレないように名前とか別にこの人の曲とか何も載せずに載せてたっすね。その1曲目がハニーバニーやったんですよね。
あ、そうなんだ、あ、そうなんだ。
だから割となんかその1曲目で結構みんなに
ハマ
っちゃって、でもリリースできんしな。
そうだよね。
っていう。でもそのなんか俺ほんまにそのその時マジアーティスト界隈のこととかマジで知識ゼロやったから、
うん、
今思ったらすごいなって思うことが起きてて、
はいはいはい、
その TikTok で別にリリースしてないんですけど、なんかその TikTok だけの15秒の出したそのハニーバニーの音源だけでビルボード13位になってるんですよ。
それやべえな。
リリースしてないんですけど、
すごいすごいすごい、
その15秒だけでTikTok だけで13位になってたんですよ。すごないこれみたいな。
それはすごい。それはすごい。
でなんか割と韓国のストレイキッズっていう、
う
ん、結構なんていうんやろうな、 JY パークいるじゃないですか、がプロデュースしてるストレイキッズっていう韓国の結構有名なグループがいるんですけど、
うんうん、
なんか踊ってて、なんか
今にで
そうっす、
やば
すごーみたいな、
うんうんうん、
それでなんかおーって、
韓国の方でもバーみたいな
だから韓国の人もその曲ちょっとだけ知ってる人いるんすよね。はい、
そうなんだ。あ、でもじゃそれはなすごい、え、1曲目だったんですね。俺ちょっとびっくりしたわ。
それあれそうなんですよ、しっかり出したの1曲目っす。
やば、
はい。
で契約終わった後に、
あ、ちょっと待って待って、いやこれ話していいですか。
いいよいいよ。
俺、うん、あの実質を言うと2曲目なんですよ、
はい、
ハニーバニー自体は、
うん、
あのなんかその契約にイライラしすぎて曲出しちゃったんすよねゴリゴリ契約違反しちゃってでまあそれは怒られるじゃないですか。いやちょっともうすぐ呼び出されて、いやこれ出しダメなの分かってるよねみたいな、分かってますみたいな、謎となんであんな尖ってなんか知らないですけど、いや分かってるっすけどみたいな。
なんかペナルティとかあったんですか。
いやなんか一旦これで許すけど、もう次やったらマジ違約金取るからねみたいな。うわ怖ーみたいな。
怖い怖い怖い怖い。
まあ、そらそうやろうなみたいな。
そうだよね。
俺が違反してんねんから。でもなんかもうそういうこともなんかやりたくなるぐらいちょっともういろいろイライラしちゃってて。まあだからそっからはおとなしくして、でそれでさっきの話です。
それ大丈夫大丈夫。なるほどね。そっか。すげえな。
そう
っ
す。
え、で当時はなんで尖ってたんですかね。
うーん、
イライラしてるのがあったんですかね。
いやそうっすね、
うん、
だからもうずっとダンスやってきて入る気なかったのに入らされて、うん、めっちゃ頑張ってたのに、うん、結局結果これかよっていう。
まあまあまあ、
しっかり全力でやってたんですよ、
はいはいはい、
なんかもう遅刻とかも寝坊とかも、
うん、
寝坊は1回やったぐらい、
うんうんうん、
それ以外もう全部時間通りに2年半ずっとやってきて、
うん、
これかよみたいな、
うん、
っていうのもあって、
うんうんうん、
ダンス界からこう抜け出すっていうのもめちゃくちゃ自分の中で大きかったから、まあね、なんかそういうのもあって、うんうんうん、まあいろいろ先輩からも応援とかもしてもらってたし、
うん、
期待されてた部分もあったから、うん、なんかそういうのを全部こう考えた時にめちゃくちゃイライラしちゃって、
はいはいはいはい、
それでやっちゃったっていうのはあるっすね。
うん、そうだね、
一つ質問なんですけど、はい、まあ、なんか多く見てる人たちだったりとか、例えば事務所に入るとそしてまたはソロでやるっていうその pros and cons、
うん、
それこそ何がいい悪いとか、またはその自分の経験上で思ったことで、はい、なんか例えば悩んでる人だったりとかもいるかもしれませんし、
はい、
そういう人に対してはどう思いますか。
あ、でもどうなんやろ、でもやりたいことに対してなんか嘘つくのは割と良くないんかなっていう、
うん、
ほんまになんか王道ではあるけど、
うん、
人生一度きりやし、
うんうん、
なんか自分がしっかり軸も通してしっかりなんかやってれば結果につながるんかなってなんか自分を見てて思いました、
うん、なるほどなるほど。
何も希望もなかったしその時は、うん、でも絶対こうなるって決めてたから、
うん、
それがしっかり通ってたら徐々に結果は出てくるんかなっていうのはありますね。だからやらないよりもやった方が、
はいはいはい、
それで向いてないなって思ったらもうやめた方がいいと思うし、
そっかそっか、
手はめっちゃ思うっす。いろいろあると思うけど、
まあそうですよね、
はい、
そうかそうか。でもやっぱでも事務所に入っていいことはやっぱあるっすか。
あると思います。うう、俺もそれでまあイライラめっちゃしたっすけど、うん、そこで学ぶこともめっちゃあったし、
はいはいはい、
うん、 どういう感じなんすかね。
わかんないですね。
俺わかんないわかんないですけど、うん、どうなんやろ。いやでもめっちゃいいことはあるっすよ。
あ、まあ、そう
メリットもあるしデメリットもあるしっていうのが事務所やと思う、うんうんうん、めちゃくちゃ、
まあ、でも大手だったらね大きい仕事は来るっすよね。
そうっすね、あると思いますね、うん、その時やっぱその抜けるって言った時に言われたやつもまあちょっと大きめのやつやったんで、
うん、
でも別にそれよりも自分のやりたい方向性とは違いすぎて、うん、もう俺は抜けちゃったんで、そこを別に目指してるわけじゃないし、
今の時代だったらだいぶ結構いろんな形でもう自分を出せる、うん、アピールできる、
そうですね、
とか昔は本当に地元あじゃなくてあのレーベルとか大きい事務所に入ってないとあんまりプロデュースされないとか、
う
ん、
そうですね
っていう考えが今本当数年で変わってきてる流れで、うん、まあ、本当にそれを自分で経験してるっていうことはやっぱ本当に人からしてもすごいいいことだと思うんですよね。
確かに
そうですよね。そっか、そのハニーバニーの話に戻るんですけど、
はい、
これあれなんですか、当時のラブソングじゃないですか、
はい、
あれは当時付き合ってた女の子に向けての曲なんですか、それとも、
あ、もうそうっす、あ、今も付き合ってるんですけど、
あ、
そのことは、
あの子ですか、ね、
ひな、
よしな、
はい、そうです、
吉原さん、
はい、
あ、そうなんですね、
となんか、まあ一緒にこう歩いてる時に、
うん、
なんかいいなこれと思って帰って曲書こっかなと思って でやってて、
はいはいはい、
でなんかちょうど彼女が一緒に帰ってきて、彼女が多分予定あって外出ちゃったんですけど、俺はもうそのままソファー座って作ろうと思って作ったやつがめちゃくちゃ良くて、え、めっちゃいいのできたみたいな、マジで帰り道、その友達の家から2人で帰ってくる帰り道やったんですよね。だからまあ最初のやつにも君と2人でウォーキンって言ってるけど、
本当だ、
ほんまになんかめっちゃ幸せに感じて、なんかその時それがなんかいいなみたいな、だからそのままの気持ちをもうなんかやっぱ歌作る時ってなんか韻を踏んだりとかそっちの方が気持ちよかったりするんですけど、もうただただ俺が思うことを書いて、それがなんかえめっちゃいいみたいな、自分でも結構好きな曲になって、でその時まあそれこそ TikTok もやってたんで振り付けとかも友達の曲でやってたから、
うんうん、
これやってみようかなと思って、うんうんうん、でやったら割となんかめっちゃ伸びちゃって、
うんうん、
でそれでビルボード13位まで行ったんですよ。
すげーな、
めっちゃ嬉しいっす、うん、そんな俺のただの幸せな幸せになったただの曲がみんなにこう共感されてめっちゃいいなみたいな。
確かに。
ちなみに彼女さんはどういう感じのリアクションだったんですか。
え、もうめっちゃいいやん。
あ、めっちゃいいそれ。
幸せ
っす、めっちゃ幸せでしたね。あの瞬間はなんか楽しかったっす。なんか SNS を見てて、
はいはいはい、
この人戻ってるみたいな。
ちなみにハニーバニーで、ハニーバニーじゃ、ハニーバニーか、
はい、
で踊ってたこのびっくりした人がいいですか。あ、これで踊ってるんやみたいな。
でも一番びっくりしたマジストレイキッズ。
あ、ストレイキッズか、そっか、
はい、
TikTok でやってたんですか。
そうです、ストレイキッズのオフィシャルで、
オフィシャルでや
ってて、
熱いっすね、
やばかったっすね、
いいものはいいんすね、
いいものはいいんす、
世界共通っすね、
確かに確かに、
嬉しいっす、
いやー、ほんとすごいっすね、でもやっぱ、結構その当時から韓国の音楽とかは、
韓国めっちゃ聴いてましたね、
うん、
て韓国が好きっす、
韓国が好きなんだ、
はい、
リアルに、
はい、
それはもう文化全体的にってことですか、
もう好きっすね、めちゃくちゃ好きですね。
K-POP からドラマから、
そうですね、ドラマも結構
ドラマ好き、
聞きたい、聞きたいっ
すね、どのドラマ好きですか。
めっちゃ見てたんですよ
俺ドラマなんか俺最初名前、うん、タイトル覚えてないんですけど YouTube で出てたなんか韓国のやつがあったんですよね、
うん、
それを見始め、それも恋愛のやつやって、はいはいはい、この見た目で恋愛見るんやって絶対言われるんですけど俺めっちゃ見るでみたいな。
そうなんだ。
それで YouTube で見出して
はい、はい、
バリキュンキュンするみたいななんなんこれみたいないいなみたいな、言語もあるんか分からんけど、
それって、まあ、もう、うん、確かに韓国って可愛いですよね、なんか
そう可愛いし、なんか男の人めっちゃ優しい言い方するし、
は
い、
確かに確かに、
これなやばいな。そっから韓国ドラマの恋愛とか結構ハマるようになってそっから Netflix とかも見るようになって、
うん、
そうっすね、
おすすめとかありますか。
おすすめ、
おすすめです。
ドラマ
俺が もうハマったのはあのキム秘書は一体なぜ
見ました
あれ やばくないですか
やばいやばい
俺キム秘書やばかわいすぎて何こいつみたいなこいつやばいみたいない
やもう見た
見てない見てない
キム秘書絶対見た方がいい
見
絶対見た方がいい
ちょっと見よう、う
ん、め
っち
ゃいいでも別にそれは恋愛の、うん、そのラブストーリーで、
うん
普通にまあめっちゃ王道にはなっちゃうけど、うん、イテオンクラスはほんまに
俺イテオンクラスめっちゃ好き俺ら見たんじゃね一緒にパクセロイパクセロイ
パクセロイね、パクセロイいいよね
いいよね
あれなんか勇気もらうっすよ、ね、
そうなんですよ俺なんか目標にしてる人って答えたら俺パクセロイって答える
やつ好きなんですよいや間違いないあれはやばいマジで
やばいでしょだって
あれはマジ
でやばいっすよなんかなんていうんですかね、まあ、自分の信念曲げないところ男らしいしめっちゃかっけえなと思うしやっぱそのプランが長期じゃないですか、うん、もう10年20年かけてっていう、うん、なんか俺これやっぱ男らしいなっていう、
うん、
で俺そこでもうめっちゃ食らって
わかる
そうなんとゴールデンラッシュポッドキャストスポンサークラブ始めますこのゴールデンラッシュポッドキャストなんですけど編集とか手伝ってくれてる方もいるんですけど、まあ、基本的に2人体制でやっててなかなかね自分たちベースが札幌なので撮影のために東京に来たりだとか、まあ、スタジオ借りたりとかコストの方が高いわけですよこれはやっぱりそのプロダクションとかもこだわってますし、まあ、ライティングだったりマイクだったりカメラだったり機材もこだわってますしやっぱりいいクオリティのねコンテンツを皆さんにお届けしたいということで、まあ、そこまでこだわってやってるんですけどももちろん収益化してるわけであるんですよなんですけどやっぱりその全部をカバーできるレベルではないと、まあ、そういうことで今回ねサポートしてくれるお気持ちでねゴールデンラッシュポッドキャストにこれぐらい毎月サポートするよっていうようなねスポンサーっていう形でクラブをね作りたいなと思ってでこれがまあスポンサークラブというものなんですけども、まあ、下のリンクの方から飛んでもらえたらねもっともっとね詳しく詳細どういう風になってるかっていうのは知れると思うんですけどこのスポンサークラブに入っていただいた方は会員制のみの、まあ、ディスコードを使ったコミュニティで入って、まあ、そこでね他のコミュニティメンバーともシェアできたりとかあとはビハインドシーンって言ってねこの撮影の現場の、まあ、裏側だったりとか、まあ、自分たちが東京に来てていろんなところ回ったりとかいろんな人と会ったりしてるんですけど、まあ、そういう状況をねお届けできたらなとあとは写真だったりとか、あとはね、先行配信、あとは限定配信、あとは、撮影のね、オーディエンスとして来てもらうとか、あとは、まあ、この一緒に番組を作っていくっていう上で、質問を応募したりだとか、まあ、いろいろね、リターンがあるわけですよ。で、まあ、そのプランによってね、いろんなリターンがあると思うので、まあ、自分が出せる範囲、自分がサポートできる範囲で、こういうぐらいだったら、これぐらいサポートしてもいいなとか、まあ、オフ会とかもね、いろいろ考えてるんで、まあ、みんなとね、実際に会って話せる場所、あとは、まあ、このコンテンツを作れる場所。まあ、こういうものをね、このクラブを通して作っていきたいなと思いますので、ね、ぜひぜひサポートしていただけたらなと思いますので、ぜひぜひ下の勝破祭のリンクから飛んでいただいてね、ぜひぜひスポンサーになることをご考慮していただけたらなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ということで、まあ、今回のエピソード終わりたいと思います。では、また、ピース! いや、マジでイトアンクラスはおもろい。
いや、おもろいっす。
あれはやばいっすね。六本木クラス見たけど、ちょっと違ったな。
ああ、そうっすね。
うん。
見もしなかった。
見てない。さすがに。
六本木クラス、俺も一応見ました。
一応見ました。どうっすか?
イテオンクラス。
イテオンクラス
ですね。全然イテオンクラスですね。
これ結構多分めっちゃいい質問だと思うんですけど、これ見てない人は分かんないかもしれないですけど、はい、お空と、あれ、あの女の子でしたっけ?お空と、マネージャーで入った女の子。
超イソかな?
イソ。
イソか。
イソ。
イソ。
どっち派っすか?
全然、ソアス。
お、ソア。
ソア。
あ、そっちの方だ。
全然ソアス、
うん。あ、そうなんだ。
そのエンディングね、俺正直、エンディングはちょっと、ちょっとミックス。
あ、ミックス。
気持ち的にミックスだった。
あ、
だずっとこう忠実に、なんかやっぱ思っていて、
うん、
そのために頑張る、みたいな感じで、
はいはい、でも
そ
れは、あれですか、ストーリーを、
そうそうそうそうそう。
あれ込みでってことですか?
あ、そうそうそう。
性格的に?
まあ、でも性格、いやもう全部じゃない。性格含め、ストーリー含め、どっちかな。
やったらいそうでしょ。
やったらいそうだよな。確かに。それがね、
シンプル顔やったらそうです。
あ、そっか。シンプル顔やったらそう。それはそうだわ。なんか、それはでも確かに、俺、それはね、あえてそうの方がいいと思ったんですよね。
ああ。
やっぱ、可愛いじゃないですか、ソアの方が。
そうですね。
美人じゃないですか。だからそこが多分、あえてやってたのかなっていう。
うん。
そう。
確かに。
ただ俺ね、六本木クラスだったら、
そういうことね。
六本木クラスだったら、ソアの方の、この方が良かったんですよね。なんかね、顔と性格の感じとかのね、あれがね、やっぱちょっと、なんか、なんかすごい話になってきましたって思ったんですよね。いやでもまあそうね、そこだけ知りたかったですね、うん、そっか 適当すぎる。
俺はもうストーリーの方で考えてたから、ね、もうストーリーで考えたら俺的にはもうあのエンディングはもうそのまま何、うん、もうなずっと何年もその忠実にいたっていう、そのやっぱそこはかっこいい男として、まあそうっすね、でそこで、まあ、もちろんやっぱ内面で考えると、はいはい、やっぱそのね、いつも一緒にいてくれた、そばにいてくれたとか、
うんうんうん、そうね、
やっぱそういう意味ではやっぱすごい良かったなとか。
確かに確かに、
まあ、男のそのまあ、うん、まあもちろん you know、選択肢はもう彼にありますけど、
う
ん、ま
あそうね、
まあ、ストーリーの流れで俺は全然予定し、もう全然思ってないエンディングだったから、はいはい、
確かに、
まあ本当に最後ミックスな気持ちになったけれども、まあ、でも最終的には良かったんで、
うん、
you know?
急だったよね。だってずっとねパクセルもおそわ好きだったのに、
そう
っすね、一気の最後の最初だけで一気になんかえみたいな、早い早いみたいな展開早いよみたいなスカイって感じ、スカイ、いやおもろかったな。でもいやちょっと言ってはいけないずっと。
ちなみになんか他のなんか映画とかドラマとかなんか好きなのあったりしますか？もう個人的に知りたいです。
見たいね。
あ、マイネーム。
あ、
あれ
なんか聞いたことある。
マイネームめっちゃ面白かったっすよ。
マイネーム YouTube のやつ？
いや、ネットフリックスっす。
あ、じゃあネットフリックス、そうそうそう。あ、
今夜見ます。
今夜見よう。
マイネームめっちゃ面白かったっすね。
え、あらすじは？
あらすじは、なんかその、お父さん、うわ、難しいな、これ、
ネタバレしない
よ、ね。あれか、あの、お父さん殺され、
お父さん殺されて、でそれがヤクザ組織なんですよね。
あ、そっかそっか、そうだそう
だ。でその娘がなんか、でもお父さんだからヤクザ組織やから全然帰ってこないですけど家に、うんうんうん、でも娘は一人でずっと家で待ってて、
うんうんうん、
でやピンポーンってなってこの鍵穴のとこバーって見たらお父さんやって、
うんうんうん、
でもずっと後ろ向いとって、
うんうん、
そこでバーンって殺されるんですよ。マジ見ててお父さん帰ってきたのにバーンって帰ってきてガーって下がるじゃないですか、
うん、
でもうその殺した相手はもう後ろ向いて帰ってんですよね、
はいはいはい、
でもその正体が分からへんから、
はいはいはい、
それを
そういうことか、
お父さんを殺した相手をこう見つけるために、うん
はいはいはい、
でもヤクザ組織っていうのは知ってたから、
はいはいはい、
あの全然そういう性格じゃないけど、
はい、
もうその復讐心じゃないけどヤクザ組織に入って、うん、そいつを見つけてしっかりなんか終止符を打つみたいなっていう娘のそういうストーリー。
そっち系だ。
絶対面白いし、
絶対面白い。絶対
ちょっと上手かった気がする。
上手かった。だからいやもう俺見ようと思ったもん。聞いた時間これは見る。
めっちゃ面白い。映画ですか？ドラマですか？
ドラマです。
うわ、だから全然最高。
最高最高。
最高。
長く見れるのが一番いい。
めっちゃ楽しめるっす。
やばいやばいやばいやばい。でも俺もね、確か俺それね、最初の5分か見ようとして、最後に見れなくてっていう感じで、気になってたやつだ。見るしかないわ。
絶対です。
韓国のドラマとかって結構復讐とか多いよね。
多いっすね。
復讐、イテウォンクラスも変な話、復讐じゃない、
うん、
はいはいはい、
復讐は結構強いのかな、
うん、
おもろいよね。でもその、うん、なんかストーリーラインというか
めっちゃ面白い。
絶対おもろいな。ちなみに韓国の音楽も好きですか？やっぱ
音楽大好きです。
好きなアーティストとかいるですか？
好きなアーティストはでもまあもうめちゃくちゃ王道になっちゃうっすけど、
うん、
J パーク、
はい、
大好きやし、
うん、
まあそれこそクラッシュやったり、
うん、わかんないな。
知ってる。
そのまあちょっと今イケてるやつとかで言うと、それこそアッシュアイランドっていうやつとか、ビッグノーティーってやつとか、
うん、
めっちゃいいっすね。でもほんまに韓国のラッパー全員好きっす。事故とかもやばいし、
はいはいはいはい、
でも今最近一番ハマってるのは PH1、
はい、PH1わかんない
。聞いてほしいです。PH1 マジかっこいいです。
ここ最近ですよね。でも本当に系ヒップホップも、
うん、
でも日本のヒップホップも同時にこう上がってきてるっていうか。
そうだね。K-POP の方がやっぱ知られてて、たまにラップとか入ってるじゃないですか。
うん、
なんだっけ、あのめっちゃ有名なビッグバンとかは結構その、
はい、
曲で大体ラップ入ってたりとかしてるけど、うん、じゃあもうラップ単体でっていうのは結構俺もあんまイメージないですもん。正味、
うん、
今上がってきてる気がする。でも
だいぶ来てますね。
そうですね。
もう最前線じゃないですか。もう韓国、それこそブラックピンクやったり、
はいはいはい、
BTS やったり、
そうですね。
もう多分結構
すごいっすよね。あの規模はすごいと思う。
うん、
あってアメリカとか、俺アメリカにいたんですけど、
はい、
ロサンゼルスでなんかローズボールっていう結構でかいところがあって、
はい、
そこ BTS 来た瞬間もうえぐかったっすね。
やばかったっすか？
やばいやばいやばいやばい。もうみんな行くみたいな感じ。
ああ、そうっすよね。
すごいっすわ。
なんか一回韓国に行った時に、
はい、
BTS の家の隣にいたんすよ、
うん、俺。嘘でしょ。
いや、BTS の 家の隣の家にお邪魔したんだよね。
やば。
そう。でも全然もちろんこうね、フェンスがあったりとか全然見れないんだけど、隣だみたいな。
やば。それやべえな。やば。え、その BTS のみんな泊まってるとことか。
そう。なんかそこがまあドームみたいなものがあって、で俺がその話を聞いたら、いや隣 BTS だよみたいな。おおみたいな。その当時はあんまし聞いてなかったけれども、はいはいはい、きっかけで、まあ、ちょっと知りたいなみたいなにはなったけど、
なるほどね、
この話を言うことは
おもろすげえな。え、てかマジでさ、あのブラックピンクとかもやばくないですか？ミュージカルとかやばくないですか？
やばいっ
す
ね、うん、全部やばい。
あれはなんかやっぱ国が推してるからっていうのもあるのかな。
なんか韓国って、うん、なんかほんまに全員でなんかどの分野とかも関係なく、うんうんうん、それこそダンサーとかラッパーとか、うん、まあいろいろなんかやってる人らをもう全員でこう持ち上げたいっていう気持ちが強いっぽくて、
なるほどなるほど。
やから割と繋がってるんですよねみんな。
あ、そういうことですか。
マジで普通にダンサーとその BTS の人とかが普通に繋がってたりとか、
うん、へ
ー、だから結構韓国ってめちゃくちゃ強いんですよね。
なるほどね。このチーム力みたいなのがあるんだ。
チーム力すごいっす。
あ、まあ、それ重要だよなやっぱコミュニティみたいな、うん、なるほどね。え、でも結構自分の曲とかも韓国の影響とか受けてるんですか？
めっちゃ受けてますね。
お、
自分は結構もう、うん、フローが結構韓国、
はいはいはい、
みたいな感じで、うん、自分宇宙語から作るんですけど。
あ、そうなんだ。
宇宙語でメロディー考えてそこからリリックとか入れるんですけど、
はいは
い、宇宙語とかはもう完全に韓国っぽい感じで、はいはい、なんか発声して、
うんうんうんうん、
っていう感じっすね。でもやっぱ日本語をリリックに変えちゃうとやっぱかっこよさ薄れちゃうっていうか、なんか言語ってマジですごいなって思うっす、マジで。結局英語にしたらかっこいいし、だから喋れたら一番楽なんやろうなって思うけど、でも日本やし戦うとこは
まあそうだね、
みんなが歌ってくれないとって言われて、
確かに
難しいっすね。
難しいっすね。え、なんか俺最近、まあもちろんそのもともと俺多分そのウィンボイ君に聞いてたんですけど、はい、結構さっき言ってたハニーバニーみたいなラブソングだったりとか、はい、ちょっと可愛い系の曲が多かったと思うんですけど、はい、なんか最近結構挑戦的攻撃的
やってます、ね、
なんかサウンドが多いなっていう風に思って。
実はやりたかったスタイルがこっちなんですよね。
あ、そっちなんだ。へえ。
そう、いや分かってるんですよ、ファンが、
うんうんうんうん、
自分のファンの子が共感してもらえるような、
はいはい
はい、まあほんまに一目惚れになった恋とか、
うんうん、
失恋ソングやったりとか、
うんうんうん、
そういうの歌った方が、うん、まあ聴いてもらえるんやろうなっていう、うん、そのハニーバニーからこうバーって言ってるから、
うんうんうん、
っていうのは全然わかってるんですけど、
うん、
でもあんなんで踊れないっす。
ああ、自分がそっかそっかそっか。そ
う、やっぱ自分は踊りたい人なんで自分の曲で、でまあ言ったらそのライブ一人でやるとかじゃなくて、
うん、
まあ、ダンサーつけてしっかり自分も踊りたいし、もともとそれがこう、まあ、それこそ J パークとかがやってるようなダンサー引き連れて、
うんうん、
みんなで踊ってそっちの方が見てて楽しいじゃないですか、
うんうん、確かに。
やっぱりダンサーとかいた方が、
うん、
っていうのもあって、やっぱそっちをやりたかったから最初から、
うんうんうん、
だから最近はもうファンを裏切って、
うん、
もう意味わからんぐらい振り幅広くしてもうどんどん振り回すみたいな。ゴリゴリ出たのにもう次めっちゃなんか失恋やんみたいな。で前、それこそこの前めっちゃキンキンでインスタライブした時に、うん、俺めっちゃ振り回すけどよろしくみたいな感じで
言ったんだ。
ついてきてくれるファンを俺は大事にしたいからみたいな。でもみんなやっぱついていくよみたいな。
ああ、ね、
最高、愛してるみたいな。
熱いっすね、うん、え、でもやっぱ女性ファン多いっすか？
多いっす。
やっぱそう、
ね、大体女性っすね。
あ、そうなんだ。
やから男性のファン欲しいっすね。でもライブやった時に男性のファンがやっぱついてくれることが多いっす、
うんうん、
割とやっぱめっちゃゴリゴリやるんで自分。
うんうんうんうんうん。
まあ、前北海道行った時もそうやったじゃないですか。
そうだったね。
もうゴリゴリ やるんで、
うんうんうん、
まあ、多分もともと滋賀県出身っていうのもあって、うん、関西寄りなんで、
うん、
結構煽っちゃうから、
うんうんうんうん、
それで楽しくなってみんなついてくれるファンとかも最近増えてきて、うん、今はどんな割合か分かんないですけど、でもまだ女性の方が多いでしょうね。
うん、そうかそうか、うん、でもじゃあこれから結構あのバリバリ今やってるようなロックスターだったりとか、
そうですね、
そっち系の
もうゴリゴリやっていきたいですね。来年からはちょっといろいろスタイル変えようかなっていう、
はいはいはい、
みんなが楽しみになるような 企画を考えてます。
おお、
現在
楽しみだ。楽しみですね。
楽しみにしておいてください。
いいねいいね、
楽しみにしておいてくれよ。
Let's go。 いいっすねいいっすね。え、ちなみになんですけど、あのファーストアルバムスター、これ今年出たじゃないですか、
はい、
それが多分最初のアルバムだと思うんですけど、
そうですね、
どういう風なあの作っていったんですか。
あれはでも割となんかアルバム作りたいなっていう気持ちはずっとあって、
うんうん、
なんていうんやろ、でもほんまになんかそのアルバムに対してなんか一連のストーリーがあるとかっていうわけじゃなくて、うんうん、普通になんか自分がもう一番最高やなって思う曲を詰め込もうって思って作ったアルバムなんで、だから結構自信ある曲を11曲出したっていう感じですね、
うんうん
うん、ダンスのルーツとかもたどりつつ1曲目とかはやっぱ自分がダンスやってきた頃から今までの経緯を書いたりしてる曲とか、
うんうん、
まあ、ほんまに自分が生きてるライフスタイルの曲を書いてるやつもあれば、うん、なんか友達が経験したなんか失恋ソングがあったりとか、
うんうんうんうん、
なんかほんまに身の回りに起きてるリアルなことを書いた曲がマジで多いっす。でプラスまあ一番最後に自分が勝利ビンボーイっていうのが始まったハニーバニーの曲に、
うん、
まあ、やっぱずっとこれはなんかリミックスでフューチャリング入ってほしいなっていうのをずっと思ってて、はい
は
い
は
い、でそれであのサルさんが
そうですね
入ってくれて、
ね、
めっちゃいいアルバムになりました。めっちゃ思い入れ深いですね、
いいですね。
でも制作自体もあれ結構2ヶ月とかでやらなあかんくて、
はいはいはい、
リリース関連とかでやっぱいろいろ納品日が結構決まったりもしてたんで、
あ、そうなんだ、
結構頑張りましたね。
あ、
8曲ぐらい作った時点でちょっと1回休ませてもらっていいですかみたいな感じになって、1週間ぐらいちょっと旅出たっす。
あ、そうなんだ。
ちょっとすいません、もうメロディーも出てこんし何を作りたいとかももう俺答えが出ないんだよみたいな、
うわ、
ちょっと1回旅出させてくださいみたいな、
はいはいはい、
1週間ぐらいしっかりもう音楽っていうのを一旦置いて、
はいはいはい、
もう自然行って、
うんうんうんうん、
友達と遊びながら、
はい、
で帰ってきてもう速攻できました。
おお、
あと4曲ぐらい。
おお、そうね、よかったっすね。でもね、どこに旅行ったんですか。
熱海っす。
おー、熱海やべえな、
行ったことないけど、熱海超最高やったっすね。
何したっすか向こうで。
え、もうほんまに何もしてないっす。
あ、もう本当に何もしてないんだ。
もうついてるその、うん、温泉入ったりとか、
はいはいはい、
で熱海行って、
うん、
まあ、俺海めっちゃ好きなんで。
あ、そうなんだ。
海行って、
うん、
まあ山とかもめっちゃ好きやから山、うん、もうちょっとなんか見つつ、
うん、
でまた帰ってきてそのまままた1日おきぐらいに江ノ島とか行って、うん、ちょっとサンセット見ながらなんかいろいろこうゆっくりしながらいろいろ感じて、
うん、
お兄さんすいません、
はい、
今何聞いてますか。
あ、今ですか。今、ゴールデンラッシュポッドキャストのエピソード6聞いてるんですけど、なんか今 Amazon ミュージックアンリミテッドだったら30日間無料で9000万曲以上も聞けるし、なんかポッドキャストも聞けるみたいで、なんか下のリンクから30日間無料で使えるみたいなんでいい感じです。
ありがとうございます。
みたいな、なんかそういうほんまに自然と関わるようなことを1週間ずっとしてます。
やっぱその出なかった時の自然って一番
最高っすね。
最高なんですね。
もうなんか全部浄化されるっていうか、
あ、わかるかもしれないそ
れ。なんか、うん、全部すっきりするみたいな。めちゃくちゃ波の音のやつとか、気持ちいいみたいな。そんな多かったっす。
いいっすね。そうかそうか。え、ちなみに今もなんか曲作ってる時とかにわきついなってなったりとかしたらどういう風に対処してるんですか。
あ、でも今割と別に制作とか追われてないんで。
あ、そうなんです
ね。なんか自分が好きな時にやったりしてるんで、
うんうんうん、
特にストレスは曲作るにおいてストレスは別にあんまり最近感じてないかもしれないです。
あ、それはでもいいですね、はい、そうかそうか。ちなみにまあもうこういろいろ活躍されてると思うんですけど、
はい、
こっからなんかやなんかアーティストとしての目標とかあったりします。
あ、でもちょっと韓国住みたいなと思って
た、はい、おー、熱
っ、はい、リアルに
ちょっとマイク
そうなんすよ。
いいっすね。
やから、まあ、それに向けて、
はい、
まあ、ちょっと日本でちょっと頑張って、
お
もうちょっとこう知名度がバーンってなったタイミングでちょっと行きたいなって思ってます、う
んうん、今まで韓国行ったことはないですか？
いや何回かあります。それこそこの前も韓国ちょっと行って2週間前ぐらいに。
おお、マジですか？
行ってて、ちょいちょいちょっと散策しながらいろんなラッパーとかとちょっといろいろセッションして、なんかやりたいっすね。
いいっすね、いいっすね。じゃ韓国どんどん活躍していくみたいな、はい、ある程度住みたい場所かも決めてるんですか？
全然わかんないっす全然わかんないっすけど、でも前住んだとこ、あの泊まったところが本出っていうところ、
本出
行ったんですけど、めっちゃ良かったっす。
おお、
何でもある。
何でもあるんだ。そっか、
はい、
やばいね。まあじゃあこっから勝利ウィンボーイの名が韓国に広まっていくっていう。
そうっすね。
いいっすね、楽しみですね、
はい、
ここから日本だけじゃなくてね、韓国までどんどん活躍してくれると思うのでね、うん、
はい、
皆さんぜひぜひ勝利ウィンボーイ君の TikTok音源、インスタグラム、まあ、いろいろ下の方に概要欄貼っとくのでね、
はい、
チェックしてもらって、これからの活動も応援していただけたらなと思います。
はい。
はい。ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう。ピース。